ではちょっととんなトラブルがありまして。
ほんまにね、なんか急に僕の声質も変わったみたいやけど。
ここからは遠距離、ね、遠距離収録ということで。
そうですね、なんか一気にこの時間も空いてしまってね、もう僕の髪の毛も伸びたなという感じなんです
けど。伸びました、私も伸びました。
はいはいはい、ね、気を取り直して。
スパーンといきなり話が変わる感じですけど。
うん、会長、うん、会長。
兄さんの今後のね、活動など。
あ、僕の、もうね、石原翔一も40になりましてね。
ね
え。ねえ、もうガンガン攻めていこうと。ね、周りも攻める後輩が多いですから、うん、負けてられんってことでね。
うん、
今年僕二人芝居を始めることにしまして、
はいはいはい、
実はもう5月の30日ついこの間 もう第1回目を終えまして、
はい、
無事もうたくさんのお客さんに会場に集まってもらえて大成功を収めることができましたが、
はい、
中崎町ミュージアムスクエアというね、
うん、
まあ、演劇を昔から見たことある人なら聞いたことがあるだろう、うん、大阪にありました大木町ミュージアムスクエアという劇場にね、僕なりに敬意を表して、あの頃の小劇場の熱い空気をともう一度みたいな感じで、うん、昔からお世話になってる今もあります、あの顧問カフェというね、
はい、
中崎町にありますカフェで、
いい
そこを舞台に、これから2ヶ月に1回、僕が、相手欲しい作家さんと共演したい役者さんとで二人芝居を打っていこうと、
ほうい
うことで、まあ、これが中崎町ミュージアムスクエアとい うシリーズ名でね、
うん、
行いますんで、
はい、
これの次回公演がまずありまして、
はい、
来月7月10日土曜日、
はい、
土曜日1日のみで、17時と20時この2回で、はい、気になる脚本は PM 東京室の東郎修さんで、泣きの脚本を、うん、いただいて、共演者はあの有機者の久保田博さん、
お、
久保 T さんとね、久保 T って絶対呼ばへんけど初めて言うと久保田さんと僕と男2人芝居を、やります。
それは見たいですね。
もう東郎さんも2人芝居書くの初めてだって言ってはったし、もう相手久保田さんですしね、もうで、まあ、多分泣ける話になる
わ。いいですね。
タイトルはね、グレープフルーツムーンという、これはトム・ウェイツってアメリカのシンガーがいて、うん、その方のタイトルを拝借したようですね。というのが7月の10日土曜日、うん、場所はコモンカフェ、時間は17時と20時の2回、
はい、
前売りは2500円、当日は2800円、ベッドワンドリンク500円いただきましたということで、チケットは石原翔一 NMS 特設サイトにて予約受付中でございます。
はい、
はい、ちなみにこのシリーズ今後のラインナップちょっと紹介しますと、
はい、
第3回が9月18日、作は福平子と稲田麻里、出演は、デスデンショ豊田慎吾という、
ほう、
また濃い芝居
です。濃いですね。
そうなんです。幸福論っていうタイトルで、やりますね。ちなみにその次ももう発表できるようで、
はい、
第4回が11月13日土曜日、脚本はなんと大塚正史さん、大塚さんに書いていただいて、
はい、
共演者はねもう間もなく発表できると思うんですが、初の女優さんです。
おっと、
今のところずっと男優さんで来てたんですけどね、
うん、
ちなみに5月の1回目が福山俊郎と一緒にやって、うん、で脚本がプラン9の大井久馬さんに書いてもらって、うん、そういう流れでやった。だから今のところ男芝居ばっかりなんですけど、やっと女優さんと共演できるっていうことになりまして、
なるほど、
ね、ちょっとなかなか見ることのできない女優さんとの2人芝居なんで、
あ、そうなんですね。
楽しみです。で、まあ、来年以降も僕やりますんでね、これ、もちろん、来年はまた来年で、末光くんだったり、悪い芝居の山崎くんだったり、
うん、
みじんこの龍崎大地だったり、うん、それほど売り込みたいビームの、
うん、
横山くんだったりとか、うん、結構いろんな人に今オファーしてますんで、もう前2ヶ月に1回はもうおもろい作品がこのカフェから発信していくぞという感じですね。
いいですね。
っていうのが、まあ、この長崎市のミュージアムスクエアというシリーズであって、うん、
はい、
でちなみに気になる今年の石原翔一賞なんですが、
はい、
今年の夏にやります、
うん、
これが8月の27日の金曜日から、はい、9月1日水曜日まで、
うん、
去年もやりました、日本橋のインディペンデントシアターファーストで、
うん、
タイトルはなんと野球教の歌子
来た。
それももう8年前、
そんなになりますか。
あれはね、そうやね、8年前の12月だよね。そうそう、実は大木町ミュージアムスクエアでやった最後のお芝居で、これを最後にもうあの劇場はなくなることになって、
そっかそっか、
そうです。で、その2年後に僕はヘッドホール出るまでは正直はしばらくなかったという、
うん、
で僕の中ではちょっと一つ節目になった芝居だったんで、
うん、
すごく思い入れのある作品で、
うん、
マリエちゃん的に言うと、
はい、
売り込み大ビームの、メンバーが初めて正直に出たという作品ですね。
勝郎が、
そうそう、座長の山田勝郎君が、彼ね、野球得意じゃないですか。
そうですね。
で、これはいいなと思って、で、カツロ君に、タッチの、カッチャーをね、やってもらいましたよ。
そっか、カッチャーの役。カ
ッチャー、カッチャー、カッチャー、カッチャー、生きてる方、生きてる方、生きてる方やったらあれですよ。カッチャーをやってもらって。
そうだ、そうだ。
そうなんですよ。
あ、見に行きましたね。
これをね、またキャスト一新して、17人ですね、僕入れて。
うんうん、相変わらず、
ね、もうこれは見逃せない作品になりますよ。
そうです ね,
ね, ねそんな感じで、うん、初一郎は今年、うん、夏にやりますね、
うん、
あと、まあ、年末はちょっと今年はちょっと多分いつもみたいな感じじゃないと思うので。
あ、そうなんですね。
うん、ちょっとね、まだちゃんと公式には発表できないんですが、でも、はい、おそらく12月のいつもの時期には、
うん、
僕が何かはやろうとは思うので、ね、それはまあちょっと皆さん安心してください。
そうですね。
はい、そう
ですね。年を収めるのはね。
こんな情報誰も知らないよ。多分マリエさんのラジオでしか君みんな知ることない情報だと思います。
あ、そうなんですね。これはいいじゃないですか。
うん、もう特ダネですよ。
特ダネですよ、皆さん。
もうナイトスクープですよ。うん、そんな感じです。
なるほど。
もう石原止まらないのでね。
ですね、駆け抜けてますね。
よろしくです。
うん、
本当、ぜひです。またね、さっきもちょっと言ったけど、マリエちゃんとはなんかまたそっちの山口でお金ね、なんかできたらとか。
いいですね。私も止まらないように頑張ります。
うん、ね、ね、本当ね。うん、まあ、でもマリエちゃんもね、なんだかんだ言うでもやっぱりそのビームのほらその3分間のやつとかでは、
はい、
ね、お顔を見れたりできるからね。
そうですね。
ね、そういうところでやっぱりね、ファンのみんなもやっぱ安心するし ね,、
うん、ね, どね、忘れられないようにね。
いや、忘れることないですよ。それはないですよ、うん、ね、うん、やっぱりね、もし可能ならね、できることなら一回でも多く舞台見たいだろうからね。ね、まあね、でもいや俺ね、今ね、あれからね、うん、この録音久しぶりにまだやってますけどね、
はい、
インタビューしてもらってるけど、その間に僕ちょっと今スラムダンクを読んでて、
はいはいはい、
なかなか、マリちゃんスラムダンク読んだことある？
私ね、ちょっと前半しか、
そう？
読んでないんですよ。
それはまだ赤木花道が髪の毛長いぐらいの頃？
長いんじゃないですかね、まだ。
あと丸坊主なんだけど、もうね、もうなんかやっぱいいよね、ああいうスポンコン漫画ね。
いいですね、スラムダンクはなんかこう、いろんな名言を残してるんですよね。
もうね、そうですよ、諦めたらそこで試合終了ですよとかね、左手は添えるだけとかね、いろいろあるけどね、リバウンドとかね、天才エリス花道とかね、言ってけど、いや、やっぱもう一個一個試合があるごとに、うん、みんなの相手の選手とかのドラマが出たりとかさ、
うんうん、
ね、みんなそれぞれ負けられない試合なんやけど、うん、でもやっぱりこう勝負やからね、
うんうんうん、
勝ち負け決まるんじゃないですか、
うん、
で勝ち残る者と負けていく者 の, この勝ち組負け組がはっきり井上武彦は書くからさ、なんかそこにやっぱりこう感情移入しちゃうわけよ、なんかこう、
うんうんうんうん、
なんかね、ちょっとああいうのやっぱりなんかね、芝居やる前とかにスラムダンクとかドカベンとか読むといいよね。
ちょっと やる気がふつふつとね。
そうそうそう、負けてられへんって感じ。そうそうそう、ちょ、いやちょっとごめんね、ちょっと余談でしたけど、
いやいやいや、
ちょっとなんかそんなこと思ったりしたんですけど。
なるほど。
いやいや、まだまだまだね、いやいやりますということで、はい、ごめんなさいごめんなさい。
いやいやいや、
何の話だったっけ。
何の話でしたかね。
いやあのまあマリちゃんもいっぱい見たいなっていうことですね。
ありがたいです、ありがたいです本当に、
ねね、はい、
ではではですね、次回のラジオのテーマを、
うん、
今直感で決めていただいていいですか。
何でもいいの。
何でもいいですよ。
ああそうだね、うん、何だろうな、マリエちゃんにしてほしい髪型みたいな。
ほう、ああいいですね。
うん、
あね、あそれ聞きたい聞きたい私も、
ね、手をつなぎたくなる髪型みたいだね。
どういうことですか。
いうか、うん、多分今この間久しぶりにマリちゃんに会えたけど、はい、前からず可愛いショートヘアだったけど、
はいはい、
うん、俺はあんまりマリちゃんのロングの頃とか知らないんだけど、
あなかなかないですね。
ね、うん、なんか多分芸大の頃とか
ロングです、ロングです。
なんかね、昔の写真とか見たらそうやったけど、
はい、
うん、まあ大体、まあ、安定してたけど、うんうん、まあ、でも今はね、やっぱりちょっとちょいちょいまた変えて、少し前なチェンジはしてると思うけど、
うん
うん、なんかね、せっかくだから、こんな髪型どうですかとか、今までマリちゃんこんなんしかしたことないよとかさ。
いいですね、聞きたいです。うん、髪型はちょっと私も最近ちょっと。
うん、ね。
はい。
大人により近づく髪型こんなんしようとか。
ああ、それっていいですね。
ね、なんかね。うん、
あ、じゃあ、テーマ髪型
髪型、
うん、
ヘアスタイルね。
ヘアスタイルで。
髪型芸能の髪型じゃないですからね。ヘア
スタイル
から、うん、ヘアスタイル。
ヘアスタイルがテーマで。
サロンドプラスみたいな。
はい。わかりました。じゃあ皆さんもぜひヘアスタイルでお便りをお待ちしております。
はい。はい、あ、なんかマリエちゃん梅本家でやってはいけないヘアスタイルとかもしあったら、お母さんなんかうん、そういうのあったらちょっと聞きたいな。
わかりました。
はい、
で続きまして次回のゲストさんを、
あ、ゲストで ね、そうなんですよ、まあ、僕もね2回目なんで今日、
うん、そうですよ、
2回目でもいいのかなとかちょっと思ったんやけど、やっぱりなんかいろいろ考えて、うん、ちょっと今タイミング的に彼いいと思ったんで、
はい、
今回男性で、片岡百万両はどうかなと。
おー、ミジンコターボ。
ミジンコターボですよ。
いいですね、
もう今ほんと彼関西で大活躍やからね、
うんうんうん、
もう常にどっかで彼の名前見るし、
なんかね、
うん、うん、もうほんと重要なねポジションになってますよ、ね、もうまさにもう関西演劇界スラムダンクでいうとこ宮城亮太みたいなね。そうじゃないですか。ごめんね、ほんま花道かもしれないけど、これやばいです。まあ、スラムダンク知らない人はちょっと調べてください。そんな感じで。
片岡百万両君へのお便りをね。
そうやね。うん。こんなん言うたらあれかな。聞くとこによると、二人誕生日一緒なんよね。
そうなんですよ。
声がね。
誕生日が一緒なんですよ。もう次のオンエア日を誕生日に設定しようかと思ってるぐらいですけど。
あ、いいやんか。いいやんか。もうちょっとリスナーの皆さんもぜひもう。ラジオどんどんね、もうバースデースペシャル、ね、
もういいタイミングのいいゲストじゃないかと。
よかったよ、ね、ちゃんと考えてますよ。
素晴らしいですね、さすが兄さんです。
というわけでね、100万両に皆さん、ぜひメールを、
はい、お便りをどんどん送ってきてください。
送ってください。はい、いやというわけでさあ、じゃあここからねまた小一時間ちょっと喋りましょうか。もうええか、もう長いよ。このね、マリエちゃんのラジオ、ほんま、あのさ、再生するところがさ、タイムが出えへんから、
はいはい、
おまりが分からへんのがすごいよね。そうなんやろ、思って聞いてしまうよね。
終わらないですよ。
終わらないよ。大河原ちゃんのやつもいつまでこれ喋ってんねんとか思って。面白かった。すごいね。
ほんと、この度、一番長いんじゃないですかね。
あー、ほんと、うん、まあね、生で録音してたしね。
そうです、そうです。
そうだよね。
いや、これは。
あの時雨でしたけどね。
ね。
もう、 もう雨もやだってね。
やんで、今は晴れてますよ、今日は。
晴れてるよね。こっちも晴れてますよ。ね、
大阪。星空がすごいですよ。
もうね。あ、いいな、そっちな。こっちは雲だけどね。
ああ、ホタルとか見に行きました？
え、見てる。あ、そうか。そっち見れるんや。
見てきましたよ。
わあ、すごいね。ホタルか。京都のね、あの北山の方に行ったらちょっと見えるけどね。あ、いいな、見ていきたいな、見に行こうかな。
すごいですね、この収録的にはこの何分か前まで一緒にいたのが。
そうやね、これがね、ほんと、こういう放送の妙で。
なんていうんですかね、時空は超えてないですね。
そうね、そうね、すごい繋がったね。なんかタイムスリップしたみたいな感じだけどね。ね
すごいすごい。新たな NTR でございました、これ。
お前ね、お前ね。
楽しかった。
まだこんなもんやってください。はい。
やまない雨はないのですよ。
そうね。ほんと。そうですよ。諦めたらそこで試合終了です。
終了です。
はい。
左手は添えるだけ。
はい、添えるだけということでね。ないことを覚えましたね。ということで、明日も頑張りましょうと。
ね、頑張りましょう、はい、皆さん。
はい、ね。
というわけで。MTR18 回目のゲストは、
はい、
石原翔一賞の石原翔一兄さんでございました。
はい、どうもありがとうございました。
マリエガがチャレンジ、マリエガチャレンジなんですけども、一回だけ過去にねチャレンジしますみたいなのでコーナーでゴルフやるって言って全然あの結局行けておりません。何回か行って実は一回撮ってもいるんですけど、とてもなんか流せる状況じゃまだないっていうことで、もうしばらく、お待ちください。で、まあ、今回はまた違うチャレンジなんですけど、今回はもう始めています。梅本マリエ、ついにツイッターを始めました。まあ、これは大したチャレンジではないとは思うんですけど、まあまあ、アナログの私が、まあ、このラジオやってること自体がもう大きなチャレンジなんですけれども、ちょっと、ツイッターなるものを始めまして、つぶやいております。あんまりつぶやいてないんですけどね。ここで宣言したからには、結構一日に何回かはつぶやいていきたいなと思ってます。なので皆さんフォローお願いします。なんかね時代に乗るっていうのがなかなかなくて、まあ、基本アナログなんですけど、まあ、やってることデジタルですよね。ラジオやったりブログも何個か持ってたりとかするんだけど、まあまあでも何をやってるのか自分が分かってないままやってる感じなので、ツイッターもいつまで続くか分かんないですけど、でも楽しいね、ツイッターね。山口にいても大阪の仲間とおしゃべりがすぐできるしね、こうやってファンの皆さんとかまだまだ私を忘れずにいてくれてる人ともつながりが持てるのかなっていうツールとしてはすごくいいんじゃないかなって思っちゃいました。で、しかもなんかこうね、日記的なことを書くでもないことを書けるっていうのは気軽でいいですね。ということで、マリエガチャレンジはツイッターを始めました。皆さん、じゃんじゃんフォローお願いいたします。マリエガチャレンジでした。マリエの友達になるためにラジオ、合言葉は手をつなごう MTR。 エンディングの時間がやってまいりました。翔一兄さんと時間を超えて場所を超えて いろんなトークができてすごい楽しかったです。もうなんか今までで一番長い MTR になったんじゃないかなこれ、改めましてまたまたテーマ、こんな時はあれを食べたい、メッセージをいただいております。ラジオネームゆうこさんから、マリエさんおはこんばんは。こんな時はあれを食べたいがテーマですが、私はやめようやめようと思いつつスナック菓子がやめられません。コンビニの新商品とか大好きです。こんな時というよりもいつも食べてしまうのが悪い癖です。マリエさんはお菓子好きですか？どんな時どんなお菓子を食べますか？私お菓子大好きですよただね、普段はそんなにスナック菓子食べないです。でどんな時どんなお菓子、そう、私はねコンビニの新商品とか全然わからないんですよ。なかなかあんまコンビニに行かないというか、あ、行かないわけじゃないな、結構毎日とある場所のとあるコンビニには毎日のように行くんですけど、そこで買うものはもうオレンジジュースしか買わないんですよ結構毎日オレンジジュース買ってるかな、そこのコンビニでは。毎日じゃない、行ったら必ずオレンジジュースを買ってますけど、お菓子のコーナーは通らないかな、行かなくなりましたね。コンビニ山口帰ってきてから、大阪いるときは近所にあるコンビニによくよく行ってプリンとか、お菓子はやっぱ買わなかったかな。なんか人が来るとかの時は買ってましたけどね、でもお菓子は大好きです。スナック菓子も好きだし、ケーキとか甘いものも大好きです。お菓子で言うとカールがすごい好き。しかも薄味が好き。カールの薄味、今でも近所に住んでるいとこがいるんですけど、その子と宴をするときは必ず買っていくお菓子がカール、雪の宿で、チョコレート系の何か、これは新商品とかじゃないんですけどね、それこそアルフォートとか、チョコクッキーとかですかね。でたまにそこにポテトチップスが入ったりぐらい。でカールと雪の宿は絶対買おうかな、多分そのいとこからしたらマリちゃんといえばカール雪の宿ってきっと思ってるだろうなって思うぐらい毎回買っていってますね。なんかコンビニの新商品とかも分かんなくって、たまにこうね、なんか人とコンビニに行ったりして、うわー何これ、こんな今なんかこうゴージャスな感じなのっていつも感動してます。コンビニ楽しいですよね、行くと。行ってるんですけど、こうちゃんとこうぐるっと回るとすごい楽しいなって思います。アイスとかね、選ぶのとかすごいキャッキャッキャッキャ言ってしまいますもんね。どんな時どんなお菓子、ご飯食べた後とかにお店を変えてスイーツ食べたりするのが最近は好きです。とかなんか飲んだ後にアイスクリーム系のスイーツとかが最近好きですね。ちょっと私もコンビニの新商品はちょっとチェックするようにしたいと思います。ということで MTR18 回目いかがだったでしょうか。次回のオンエア日は7月11日を予定しております。そしてゲストはミジンコターボの片岡百万両くんです。オンエア日の次の日12日が私と百万両くんのお誕生日でございます。なんかその辺のトークもできたらいいかなと思ってます。そしてテーマは髪型、翔一兄さんからのリクエストで、私に似合う髪型はどんなのかっていうのを皆さんどんどん送ってくれたら嬉しいです。リアルに嬉しいです。皆さんの意見をぜひ聞かせてください。ではエンディングテーマ、ガガガスペシャルで、あの頃の僕は君にとって どう見えるかい。いつかきっと、どこかできっと、マリエの友達になるためにラジオ。合言葉は手をつなごう MTR。 またね。
バイトで絞られ、そして家に引きこもり、うだつの上がらない童貞だったあの頃の僕。バイトやサークルで忙しい友人を横目で見ながら、石川啄木のようにじっと手を見ていた。18の頃、あの頃の僕は君にとってどう見えるかい。ああ18の頃の僕の評価は一体いくつだい。20歳の頃の僕は人の気持ちを分からずに、ただただブラックなジョークで人をバカにした。1819の吹雪を人に見せないように、ただただ自分を大きく見せるためだけに人をコケにした。あの頃の僕は君にとってどう見えるかい。ああ20歳の頃の僕の評価は一体いくつだい。メンバーが固まり、バンドが順調になってきて、少し遅い青春が始まった。21、2歳、歌うことの楽しみを少し覚えかねたその時に、彼女に振られ歌う苦しみを知った。あの頃の僕は君にとってどう見えるかい。になったあの頃の僕の評価は一体いくつだい。波に飲まれ自分というものを見失い、酒に溺れ管を巻いたバンド全盛期。酒の味を女の味を覚えた小ざく前田が、パニック前田になったあの2月の夜。あの頃の僕は君にとってどう見えるかい。理想と現実のギャップを君は知ってるかい。最近のこの僕はこれがまた情けなく、うだつの上がらない本当にただのボンクラです。でも少し人の気持ちが前よりも分かるようになってきて、それと同時に自分にも少し甘さが減りました。あの頃の僕は君にとってどう見えるかい。あの頃の僕は君にとってどう見えるかい。あ最近のこの僕は少し変わって見えるかい。あこんな僕でも君の心に少し残ってる。